中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、ゲストがいらしております。 NPO 法人沖縄青少年自立援助センターチュラユイから代表理事の金城孝和さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、我々2人はですね、まあかなり懇意なここは中でですね、彼のやっているいくつかの授業を、まあ言い方あれですけど、ちょっと応援もしていて、まあ共感をしていてっていうところで、長い間オファーを出していたんですけど、その割には応援してる割にはなんか来てくれないと。
忙しいんですよ。
ようやく今日来れました。
そうですね、忙しかったと思いますが、はい。で、このちょっと短くしてチュラユイ、はい、NPO チュラユイとしましょうか。そこの活動内容をまず聞いていこうかなと思っております。はい、
はい、
まずはその NPO の活動の内容を教えていただけると。いくつ事業やってるんでしたっけ。
今まあ事業、うん、大きい事業は3つですね。
はい、
はい、で、まあ2010年に作った法人で、うん、まあ子ども若者を応援するという NPO でですね、うんうん、主にまあ不登校とか引きこもっていて、はい、社会孤立状態にある人にアプローチをして、うんうん、社会参加を促していくっていう応援をしています。
なるほど、うん、社会参加を促していくということですね。例えばどんな、まあ、不登校は結構分かりやすいんですけど、それもあれですか、小学生から高校生までみたいな感じなんですか。
そうですね、うんうんうん、で、まあ、割と高校生年齢の子ですけど留年してたりするので、はい、まあ、20歳前後までいますね。
なるほど、そういう方々の場所を作っている、よく言う居場所っていうことでいいんですか。
そうですね、
うん、
なんでまあうちの特徴としては一つ、まあ、場所を作ったんで出ておいでって言ってなかなか来れない方が多いので。
そうですよね、うん、学校行けないんだから
ですね、うん、なんでまあ相談からアウトリーチという手法を使って、うん、いわゆるこっちから出かけて行っちゃって、
うんうん、
で仲良くなって出てきてもらって、うん、で一緒に活動して元気になってもらうっていうのが一つ形ですね。
そうか、これは手法としての特徴なんですね、
うん
うん、実際訪問するんですか。
訪問行きますね、
うん、自宅に。
はい、
うん、
緊張しますよ。
相手も緊張してるんじゃないですか、すごく。
それ相手もしますよね。
そうだよね、初めてのところに行く段取りってどうやって行くんですか、うん、事前に調査とかするんですか、その子について。
まあ親御さんからお話が聞ける ご家庭については、うん、結構まあ親御さんから情報をしっかりと取って
まずは、
うん、で、うん、まあ、作戦会議しっかりとしてからですね、
うんうん、
で訪問をするという形を取ります、
うんうん、
で、まあ、ちょっと親御さんの協力が得にくいご家庭も時々あるのでですね。
なるほど、
そういう場合にはまあご依頼いただいた関係機関の方とか、うん、地域の方と、少し情報交換をしてそれからアプローチするっていう流れですね。
そうか、そもそも親御さんの協力が得づらいっていうとリーチできないんじゃないかって思うんですけど、うん、それはよく児童相談所だったり、うん、そういう子ども系の福祉の人たちが、はい、あそこ行ってくんないかみたいな話になるってことですか。
うん、まあ児童相談所からあんまり来ないですけどね、うんうんうん、まあ、あれはもう明らかに虐待がある子
ど
もに対してアプローチをする。
どういうところから来るんですか。
うちはね、うん、まあ、地域で活動されている民生委員さんとか、
う
ん、あとはまあそういう相談支援機関ですね、
うん、
からいろいろとご相談を受けることが多いです。
そうか、家庭にはこういう子がいるんだけどなんとかならないかと、
う
ん、
ね、
いうところなんですね、
はい、
でそこは親御さんが協力してくれる場合と、
うん、
してくれない場合があると、
うん
うん、そう、親御さんがしてくれない場合ってどういうご家庭の状況なんですかね。
まあ、うちで行くとちょっとこう経済的にしんどいご家庭で、うん、もう親御さんがもうお仕事で手一杯になっていて、
うんうんうん、
なかなか育児まで手が回らなかったり、
そうか、うん、
でまた 制度でいくとね、生活保護っていう制度がありますけど、うん、それを受給されているご家庭の場合には大体親御さんが何らかの、疾病をお持ちであったりっていうのがあるので、うん、そもそもそういう相談ベースに乗りにくい方、
なるほど、
方ですよね。
そうか、そこに訪問して行くわけですね、
う
ん、
そうですね、
はい、そうか。じゃあそこでお子さんと会って、うん、うちに来ませんかということをオファーすると、
うん、そうですね、
いう感じなんですね、
うん、
はい。そうか。だけど一筋縄でいかなそうなんですけど、みんなすぐ来るもんなんですか？
まあ、あの年齢が高くてこもってる年数が長い方はなかなか会うまでに時間はかかりますよね。
会うのも大変そうですね、うん、
会うまでにまあ半年とか1年かかるとかね、
うんうん、
で、まあ、逆に年齢が若くて、うん、こもってる年数も短い方の方が会える確率は高いですよね、
うん、なるほど、
うん、
会ってお話を聞いて、うん、この場所に来てくれるように説得する、
うん、あんまり説得はしないですね、
うんうんうん、お誘いする、
うん、まあ、行って最初は本当に、この子の世界観の話というかね、うん、まあ、趣味の話が多いですけども、うんうん、まあ、そういうところでまず安心をしてもらわないと、うんうん、まあ、道で会っていきなりね、うん、相談したくならないですよね。
そうですね、う
ん、なんでまあちゃんと仲良くなってから、うん、で徐々に徐々に、そういう話をしていって、うん、で、まあ、よければこういうくくるみたいな居場所があるので出てこない、うん、っていうことでお誘いするような流れですね、
うん、なるほど。そうか、それが今出たククルっていう場所なになるんですね。
そうですね、
はい、
うん、
他にも拠点ってありましたっけ？
うるま市の方に18歳以上の青年が通う、はい、うん、事業所をやってますね、うん、これは障害の制度でやってますけどね、
うん、ああ、なるほど、うん、これは就労に結びつけるための
そうです
ものっていうことですか？
はい、
なるほど。じゃあうるま市とその那覇でやってるっていうことなんですね、
う
ん、
そうですね。
そうかそうか。我々今ちょっと那覇市の課題でやってるので、うん、じゃあこのククルは那覇市で行ってるってことなんですね。
そうですね、
はいはい、なるほど。今じゃあこれまでっていうことでいいかな、
うん、
このククルという居場所はできてどれぐらいなんですか？
はい、今ちょうどね、5年目
5年目
ですね、
うん、
はい、
なるほど。それでターゲットとしてるのは小学生から高校生までの不登校児、
うん、そうですね。
何人ぐらいの方が同時にサービスを受けて、うん、あとこれまでどういう方々がの累計ですかね、うんうんうん、人数、
うん、まあ、去年ククル使った方は、うん、40名ですね、うん、で今までまあ法人作ってから、ずっと関わってきた方でいくと、うん、まあ、100ケース以上はありますね。
なるほど。あ、結構な方々サービスをしているわけですね。
そうですね。
そうか。ここじゃあ小学校中学校高校において、うん、目標ってじゃあここに来てもらった後の成果っていうのはそれぞれ違うのかもしれないですけど、うん、主には学校にもう一回行けるようになるっていうことなんですか？それとも成果ってどういうことが求められてるんでしょう？うん、
まあ、小学校の子たちで行くと、うん、まあ、学校に行けなくなって孤立するっていう重篤化を予防するという意味合いがありますよね。
予防ね、うん、はい、
で中学生になってくると、今度まあ孤立している状態から、うん、まあ、高校への進学も含めた相談が主にはなってきますよ ね、
うん、ね、人生の選択とかいうことが、うん、だんだん見えてくるわけですね。
そうですね、うんうん、で高校入ってくると、うん、まあ、いよいよ仕事の部分と、うんうんうん、まあ、高校中退予防ですね、うんうんうん、高校辞めないっていう支援が主にはなってくるかな。
そうかそうか、うん、じゃあここで一回体制を立て直すけれども、うん、まあ、学校に戻れるといいねということで、うん、日々そういうサポートをしていくと。
そうですね、
うん、
で、まあ、今こういろいろこのやっているのは、まあ、学校に戻すとか高校に入れるとかっていう支援が多いかなと思うんですが、我々の捉え方としてはその先ですね、その先どうやって生きていくんだいっていうところも含めて逆算して高校行っといた方がいいよねとか、
なるほど、
今ちょっと頑張って中学顔出しといたら 得だよね、うん、みたいなことを、まあ、あのアプローチしてますね、
うん、そうか、その先の人生を一緒に相談をして、そのためにこの手段を取った方がいいんじゃないかと、うん、まあ、単純にじゃあ学校に戻したら成果とかアウトプットとは見ていないってことなんですね。
そうですね、
それはいい、うんうん、なるほど。中村さん、今までのところでどうですか。
そうですね、もうそもそもこの金城さんがなぜこういう活動をしようと思ったのかっていうところにもちょっと興味が、
ちょっと戻話戻しましょうか、はい、じゃあそれぐらいでキュルキュルっと戻すと、う
ん、はいはい
はい、
まあ今を遡ること、うん、30年ほど前になりますけども、
相当戻りますね。
まあ私自身も学校行ってない時期があって、うん、でまあ当時はやっぱり不登校とかっていうものに対する社会的な理解も全然ない時代でですね、うんうんうん、でその中でまあいろいろ私なりにもがきながらこういろんな活動をしてたんですけど、うんうん、その活動してる中で学校行ってない子たちがこう通ってくるフリースクールと言われるのがね、当時、はい、本当に1990年の頭ぐらいですけど、うん、全国にこういっぱいできてきたんですよね、うんうんうん、そこでまあ彼らと出会うきっかけがあって、うん、でそのまままあずっとやっているような感じです。う
ん、それはじゃあ自分も当事者で、うん、自分も学生だった頃から、うん、当事者でありながら活動してたっていう感じに聞こえたんですけど、そういうことですか。
一旦まあ学校は終わって、うん、で、私的には仕事もしてたんですけど、うんうん、まあ、そのいろいろ仕事しながら活動してたんですね。うん、もうちょっと言うと中学クビになったんですよ。
中学ってクビになれるんだ。
クビになれるんですよね。で中学クビになって、うん、でまあ、最終学歴小卒だったので、うん、もう一回夜間中学というところに通い直して、
知らなかった、そんな制度あるんですね。
う
ん、
そうなんです、うん、私中学7年行っていて、うん、なので仕事しながら中学に通って、うん、でその時にいろいろそういう不登校の子たちと出会ったんで、二十歳前後ぐらいの時からですね、うんうんうん、そういう子たちといろいろ活動し始めたのは、う
ん、なるほど、
うん、
そうか。じゃあまあよくある回復者がその当事者を救うみたいな、うん、そういう構図ではあった。
最初の頃はそういうのがちょっとあって、うん、なんかこう自分ができんじゃないかなっていう思いはあったんだけど、うんうん、やってる中で全然違うなと、
うん、なるほど。全然違うっていうのは自分と違う、あるいはそれぞれが違う、
それぞれが、
あ、それぞれ
が、うん、まあ、自分とももちろん違いますし、うん、だからやっぱりまあ自分の体験はそんなに役立たんなというとこで、うん、
まあそれは選択肢というか解決方法の一個でしかないと、
うんうん、そうですそうです。
それのじゃあバリエーションがあるんですね、この、うん、この子たちっていうのは、
うんうん、だから割とまあまあちょっと分けて活動するようにはしてますけどね、
うんうん、そうか。じゃあそれは現場でそういうソリューション、
うん、
ね、解決方法っていうことを見つけていったっていうことなんですか、それとも先輩方ではそういう、うん、もう学説とか手法とかっていうのを確立している、うん、していたものなんですか。
いや確立はしてなかったですけどね、うんうん、ただまあいろいろやっぱり活動していく中で先駆的にやってた先輩たちはいたので、うんうん、そういう先輩たちにいろいろ教わる中で、うん、まあ、自分の体験がそのままね、うん、相手にこう引き寄せてしまうというか、うん、自分もこうだったから相手もそうだよねみたいなことはやるなっていうのを教えてもらいましたよね。
なるほどね、うん、そうか。結構種類があるとすると大変ですね。だってある方があってこれにはまりなさいっていうパターン の、 ちょっと言い方悪いけど強制型 の、 なんていうのかな、構成みたいなプログラムって結構世で聞くじゃないですか、
はいはいはい、
全部違う相手にそれぞれ寄り添わないといけないわけですよね、
うん、まあ、できるだけそう心がけてますけどね、うんうん、あんまりまあ形にはまって、
うん
うん、まあ、相手も人ですからね、うん、この肩に綺麗にはまってくれないですよね、
うんうん、なるほどね、そうか、そうなんですって。
そうなんですね、
うん、
今スタッフの方って、まあ、大体どんな感じでクックルはされてるんですかね。
クックルでいくと、常勤5名のあとはまあパートとか非常勤の方で、うんうん、今全部で10名ぐらい来ていただいてますね。
うん、その方たち皆さん、まあ、ある程度その支援に関して、まあ、勉強されてる方 ばかりっていうことなんですかね。
今はでも教員課程を終わった子たちが2名、うん、若い男性ですけどね、うん、であとは特に私その有資格者にこだわってなくて、うんうん、あんまりまあまあ専門家専門化するとね、うん、こう世界が狭まっていくというのが持論の中であって、ね、うん、まあ、もちろんそういうのもいるんですけど、うん、それはまあまあ、誰かが担保すればいいので、うん、必ず職員が持ってなくてもいいかなと思って、
うんうん、最低限求められる姿勢ってじゃあ何ですかね。
うん、とりあえずすごく私がこだわりたいのは、うん、できるだけ子供を一番真ん中に置いて常にこう考えるっていうところですね、うん、そこを考えられる人を一緒にこう働いてほしいなと思ってますね、
うんうん、あのクックルの空間に今金城さんがおっしゃってたこととか、うん、スタッフに対する考え方とかっていうのも表れてるなとは思いますね、
うん、あれそうか、僕も何度か現場は行っていて漫画がたくさんあって、うん、ゲームがあって、うん、ね、たまに麻雀させてもらって子供たちと、うん、ええ、うん、そういう割と遊びが、ね、ある空間だなと思ってるんですけど、あと厨房が広いですよね。
あ、厨房はね、うん、そうですね、うんうんうん、かなり業務用のやつが入ってますからね、うんうんうん、
コミュニケーションに主眼が置かれてますよね、
うん、
その来てすぐじゃあ喋ろうかって言って喋れないけど、うん、まあ、なんかカードゲームだったらやりながらちょっともそもそっと喋ってみたりとか、うん、なんかここにいていいんだなっていうそのサインとして漫画があったりとか、うん、なんかそういうのはすごい細かい気配りがあってなんか居やすい場所がそうできてるなっていうのは行くたびに思いますね。
ありがとうございます、うんうん、あ、そうか、まあ、ちょっとこだわりですね。
なるほど、うん、空間の狙いってどういうところを真ん中に置いてるんですか。
ある程度中心で話ができるスペースは持っているんだけど、うん、その周辺にいくつかのバリエーションで座ってられるっていうコンセプトはちょっとこだわりました、
うんうんうんうん、
なのでもう本当に、一人ぼっちになれるスペースもあれば、うんうんうん、ちょっと一人ぼっちになれるとか、うんうんうんうん、そういう少しこうね、いろんな形で入れる空間っていうのを少しイメージしましたね。
そうか、最初からコミュニティにドーンと入れるっていうよりは、うん、そうですよね、学校行けなくて孤立しかけてる子供だから、
うんうん、
まずはそっとそこにいられるっていうこともすごい重要なんですね、
う
ん、
そうですね、うん、なんで、そういう子たちはやっぱり自分がいけてない、
うん、
いわゆる自己肯定感っていうかね、うんうん、が低い状態の子が多いのであんまり頑張らなくていいんだよねっていう空気感はちょっと出すようにしてます。そうしないとまあ頑張っちゃうので、
うんうん、そうかそうか、ちょっと肩に力入っちゃうわけですね、
うんうん、そうするとね疲れてこなくなっちゃう。
なるほど、うん、まあここに来る時点で少々じゃあ子どもたちは自罰的にはなっていて、うん、いけないことに苦しんでるっていうところあるわけですね、うん、
でもまあ子供一人一人まあ何かを決意して来てくれてると思うんです。その決意があんまりこう決意表明しないので見えにくいですけどね、ただフラッと来てるようには見えるんだけど実は何かこう決意をして来てくれているので、
そっか、そこでちょっと力は抜けるような空気は作っておかないとってことなんですね、うんうん、なるほど、あ、そう言われてみると狙いがすごいよく見えますね、
うん、なんかだからこう頑張らないと結果が出ないっていうね、うん、感じにはしたくない、
うんうんうん、
頑張らなくても結果が出るよね、うん、みたいな、
うんうん、そうかそうか、厨房があれだけ広いっていうのはどういう理由からなんですか、うん、
あれはね、実際に少しあそこ使って、うん、少し就労の練習ですね、うん、をしたいなと思ってたんですよ、
うん、
でそれをまあきっちりとこうメニューとして作るのか、うん、もうちょっとこう流動的にやるのかっていうのは迷ってたんですけど、うん、今は流動的にやろうかなっていうので、
うんうん、
イベント的にね、ちょっとこう串カツあげるので皆さん来てくださいみたいなイベントやったりね、
うん、ファンドレイズにもなるんだ。
そうですそうです、
うんうん、そうか、いや食べることと、うん、生活することとこの子たちの関係ってどうなのかなと思って。
ああ、なるほど、うん、食の部分でいくと、うん、就労の練習できるように保健所通したのもあるんですけど、
はい、
食はすごく今回、うん、 ククルではこだわっていて、まあ、ずっとあの居場所型で私やってきてる、食事はまあみんなで作って食べるということをやっていたんだけど、まあ、ククルに来ている子たちは比較的あの、普通の当たり前に出てくるような食事を食べていない子が多いので、
なるほど。
なので普通の当たり前に食べてるような食事を普通に提供できる人に少し調理をしていただいて、でみんなで作ったり、あのまああんまりこう堅苦しくならずに楽しみながら食を食べるとか、いろいろコンセプトを切り分けして、あの食育みたいな視点でやってますね。
そうかそうか、その過程がやっぱりなかなか普通のものを普通に食べられる状態じゃない子も結構いらっしゃるってことなんですね。
そうですね。
そうかそうか、なるほど。そろそろお時間なんですけど、じゃあ今これを聞いて、あうちの子もちょっとそういう学校に行けなくなっちゃったっていう方々のために、どうやったらククルを利用できるのかっていう、ククルの使い方、利用の仕方ってどんな段取りなんですか？
とりあえずまず1回ククルにお問い合わせをいただいて、で中身を聞かせていただいた上で、ある程度まあうちを利用していただいた方がいいのか、それとまあ別の機関を使っていただいた方がいいのかっていうのを少し分けさせていただいてます。なので まずは電話でお問い合わせいただけるといいかなと思います。
まずは軽くカウンセリングをしてもらうと。それは有料なんですか？
初回は全て無料です。
なるほど。
で那覇市在住の方で、経済的にちょっとしんどいなっていう方は全て行政の事業で今やってますので、
素晴らしい。
その方々は無料です、で経済的にちょっとゆとりがあるっていう方については2回目以降1時間3500円でご相談乗ってます、
なるほどね。初回無料なんで切り分けはじゃあ、とか最初のアドバイスはいただけるってことなんですね、
そうです。
はい、連絡先はホームページとかそういうところでいいんですか？
はい、
何で検索すればいいですか？
NPO 法人チュラユイか、ククルで検索していただくと、ホームページが出ると思います。
なるほど。じゃあそこでメールなり、電話でもあり、
電話で、
でそこに載ってるということで検索いただければなと思います。中村さん、何かここまでで感想とか？
そうですね、まあ、改めて聞いてみて、その、まあ、近所さんがこれまでその考えてきたこととかっていうのが今のククルの形になってるっていうのを改めて感じたので、
なんかいいと、こんな順番で聞かないですもんね。私もそれを感じました。
新しい発見がたくさんありました、
あんまりしたことないですもんね。
はい、ということでお時間でございます。中村さん、近所さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。